現在時刻午後6時今1分を刻むところです。こんばんは、 FM 笑顔パーソナリティの飯田実です。この時間は月に一度ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしています。さて、今日お招きしたのは岡崎市民病院乳がん看護認定看護師という、私も初めて伺ったというあのものなんですけれども、榊原よし子さんをお招きしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
乳がんの専門でってことですか。
はい、私はあの、はい、認定看護師の中で乳がんに特化した、はい、認定看護師になります。
はい、はい、あのどういう役割で動く方なんですか。
私はですね、はい、院内のっていうことですかね。
もう全般で教えてください。ぜひ、
はいはい、あの看護師の中でもあの、はい、専門の教育課程を、受けた、ものを認定看護師、専門看護師と呼ぶんですが、はい、その中でも、まあ、がん分野の中で乳がんに特化したことに関して知識を深めて、まあ、学校に通って、はい、あの資格を取った形になります。あの病院の中ではあの、まあ、病棟勤務になっておりますが、あの外来との、まあ、組織横断的な、まあ、役割を果たしていけたらなと思いながら、はい、日々あの業務に取り組んでます。
はい、ピンクリボンですとかね、はい、乳がん啓発いろいろされていますけれども、罹患率というのはそんなに高いものですか。
あ、そうですね、あのがんの中、まあ、女性の中のがんの中で、はい、罹患率乳がんがやっぱり一番第一位になっています。はい、あのその中で、まあ、罹患率1位なんですけど、はい、乳がん死亡率っていうのは、まあ、第5位っていうふうに、はい、あの必ずしも罹患率が高く死亡率が高いっていう病気では、はい、ないですね。
治る病気ということですよね。
そうですね、早期発見すればあの完治という確率も高くなってきますので、はいはい、早期発見が大事かなと思います。
乳がん啓発の月間もありましたね。
あ、はい、まさに今ありがとうございます。10月が、はい、ピンクリボン月間で乳がんの啓発活動の期間になってます。
はい、これ実は男性の皆さん、女性だけの病だと思うとそうではないんですよね。
そうですね、はい、あの乳腺がある、まあ、方なら皆さんあのなる確率はどうしてもある形にはなります。まあ、もちろん男性の方の方が、はい、あの罹患率っていうのは少ないですが、当院にも、はい、あの乳がんの男性の乳がんの方でかかられている方は見えます。
はいはい、今日テーマが乳房を意識する生活習慣、ブレストアウェアネス始めませんかというテーマなんですね。ブレストアウェアネス、これまた私恥ずかしながら初めて伺う言葉です。
はい、あのブレストアウェアネスっていうのは、はい、ブレストっていうのはあの、まあ、乳房のことを指して、はい、アウェアネスっていうのは意識する習慣っていう意味を持っているので、まあ、乳房を意識する習慣を持ちましょうっていう、まあ、意味になってきます。
はい、はい、それでは改めて榊原さん、乳がんはどんな病気なんですか。
はい、そうですね、乳がんは、まあ、字のごとく、はい、あのお胸の中、乳房の中にできるがんになります。なのであの、まあ、乳腺がある方は、まあ、どなたも、まあ、男性も女性も、まあ、がんにはなるんですが、はい、あの先ほどお話ししたみたいに乳がんっていうのはあのどの年代問わず、まあ、女性の中であれば、はい、まあ、早いと20代の方から、まあ、ご高齢でしたら、はい、あのまあ、当院で最近で行くと90代前半の方も手術されたりということも、はい、あります。まあ、その中でも後発年齢といったところがありますので、はい、40代後半だとか60代前半の方はやはりあの、まあ、罹患率というか、はい、そのところは高くなってくる年代かなと思います。
特に気をつけ せるべき年代ということですよね。
そうですね、その年代の方はどうしてもやっぱり育児だとか介護だとか、はい、あと仕事でいうといろいろキャリアを積まれて、はい、自分のことはどうしてもついつい後回しにしちゃう、年齢になってくるので、はい、特に痛くなかったり何かなければどうしても、もうちょっと後でいいかなっていうふうな、はい、家族周りの人を優先にみたいな、そうやって考えられる方も多いんじゃないかなと思います、はい、
また家族ももし相談されたとしても自分の家族がまさか病気だなんてって思いませんものね。
そうですね、ご家族の方もご本人と同じように、はい、きっと病気が分かれば同じようにショックが大きいものだと思っています。
ただ早期発見すれば治る病気ということは、ぜひ皆さんに覚えておいていただきたいですね。
そうですね、はい、その中でぜひ先ほどこのテーマにもあるブレストアウェーネスという、乳房を意識してもらうっていうところから普段始めていただけるといいんじゃないかなと思ってます。
はい、それでは具体的に伺っていきます。その前に榊原さん、ブレストアウェアネスって自己診断っていう触診でよくこう、そうですね、
はい、
あるじゃないですか、はい、あれとはどう違うんですか。
そうですね、はい、今でもその言葉があります。自己検診とか自己触診という言葉があるんですけど、はい、自己検診とか自己触診ってなるとやはり検診っていう意味、異常を見つけるとかっていう風な、はい、診断するっていう意味もやっぱり含まれてきます、もちろんそれすごく大事なことだと思うんですけど、はい、やはり正確性っていうですかね、ご自分で見つけるには例えば乳房をまんべんなく見ていく方法とかいろいろ何か、習得というか、知っていくことが大事になってきますので、そうするとなかなか自分の中で意識するっていうことが継続性に欠けたりとかっていうことになっていくので、その前に、ご自分のお胸を意識していきましょうっていう、そういったところの、意識の持っていくって言ったところの違いが、自己検診とブレストアウェアネスの違いかなと思ってます、
はい、子育て世代の皆さんは、あるいはお仕事を持たれて、お忙しい方は自分の胸を鏡でしっかり見るっていう時間はなかなか持つ機会が今までなかったかもしれませんけれども、今日具体的にお話しいただいて、ぜひそうした習慣を私も身につけたいと思います。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
さあ、ここから本題、具体的にブレストアウェアネスについて教えてください。まずはセルフチェック方法から。
そうですね、はい、まずご自分のお胸を、見て触って、感じてもらうっていうのが大事かなと思います。日々のお胸、そうですね、お風呂に入った時、私なんかはタオルで洗ってしまうので、自分の胸の例えば、柔らかさだとか、左右の違いだとか、そういったところってなかなか直に触らないとわからないことだと思うので、毎日洗って触ってるようでもなんか触ってないなって思うこともやっぱりあるので、自分で触るということですね、触ってもらって、今言われたみたいに鏡を見たりして、お胸の形だとか皮膚の変化はないかといったところを見たり、何か痛みがあるとか、そういったところを感じてもらったり、それがいつもと、変化がないかなっていうところに気づいていけるといいかなと思います、
はい、検診の方法いろいろとあるじゃないですか、そういったものを受けていても、やはりこのブレストアウェアネスは併用した方がよろしいんですか。
そうですね、岡崎市の場合は2年に一度、検診 の皆さん通知が届くと思うんですが、検診したら OK、 異常がなかったら OK っていうのではなく、また反対に、セルフチェックして何もなければ OK っていうわけではやはりないと思うんですね、検診して画像でしっかり見てっていう、2つのことがあって成り立つのかなと思ってます。2年の間に、その間はセルフチェックしてもらって、でその中で あれって気づくことがあれば、受診をしてもらえるといいかなと思います。
はい、はい、とは言っても気をつけて、行きたいポイントっていうのはやはりプロの方に伺わないとなかなかわからないもので。
そうですね、
寒いとやっぱりこうちょっとね、張りますのでね、
そうするとちょっと痛みが出たりとかっていうこともたまにあって、
ね、
あれ、はい、これってそうかな、いや違うよなっていう自問自答を繰り返すこともありますけれども、
そうですね、はい、あのお胸はやはりあの生理周期であの変わりますので、はい、あの今言われたみたいにちょっとの、まあ、時期のことだとかで、はい、あの変化してくると思います、はい、なのであの例えば閉経前の方、はい、あの月経の周期に合わせて胸の張り方変わってきますので、はいはい、生理が終わった後の、お胸が柔らかい時期に触っていただくと、うん、そういった異常といったところには、まあ、見つけやすいのかな、はい、まあ、見つけるものではないかと思うんですけど、うん、はい、お胸が柔らかい方が変化に気づきやすいかなと思います。
あれって思ったらお医者さんに行く、はい、
そうですね、
ということですよね。
そうですね、はい、はい、それがセルフチェックで、まあ、気づけたところになるかと思います、
はい、
あのあれと思う、まあ、ところにおいてはもちろんしこりみたいにクリッと触れるものもあるかと思いますし、はい、皮膚が少しそうですねシワが寄ってくるとか引きつれた感じがあるだとか、 はい、あとは、はい、なかなかあの触る機会はないかもしれませんが、乳頭を乳首をですね、乳頭をつまんでいただくと、はい、分泌物出る場合があります、はい、やはり茶褐色だとか血清っていうのは、まあ、あまりいい状態ではないので、そういったところがないかなっていったところが、はい、はい、ちょっとポイントになってくるかなと思います、う
ん、これタイミングとしては、はい、どのタイミングにセルフチェックするのが、例えば1日のうちだったら、
そうですね、まあ、裸になる機会がいいかなと思うので、はい、まあ、お風呂に入るタイミングだとか、うん、あとは、まあ、朝でしたら着替えるタイミングで、まあ、服は脱ぐ、はい、脱ぎますので、その時に見ていただけるといいかなと思います、
うん、はい、ちょっとだけ早起きして朝の方がもしかしたらいいかもで、あと、はい、毎日必要ですか？
そうですね、はい、まあ、毎日っていうとやらなくちゃならないってなっちゃうといけませんので、まずは意識してもらうところから始めていただいて、はいはい、それが習慣つけばいいかなと思います。
じゃあ初めのうちは例えば3日に1回とか。
そうですね、はい、月に1回でいいです。
月に1回で大丈夫、
はい、1回ぐらいから始めていただいて、はいはい、ご自分の生理の周期に合わせて、はい、ああお胸って変わってくんだなとか、はい、そんなところを見てもらえたらいいかなと思います。
はい、割とね、1ヶ月に1回だったら時間作れるかなと思います。
そうですね、
はい、はい、あとは、はい、あれこれはって思うような症状があった場合、
はい、
今ねインターネットでもしこりですとか、うん、さっき榊原さんがおっしゃったちょっと皮膚が引きつれてるとか、うん、なんかこうちょっと症状がね、いつもと違うなっていう症状があった場合、いやでももしかしたら違うことかもしれない、どうしようという場合どうすればいいですか？
そうですね、はい、なかなかご自身でそういった症状を気づいた場合っていうのは、もしかしてっていう気持ちだとか、はい、まあ、まさかとかっていう、でそのところから痛みがなければ、はい、やっぱ違うかなってどうしても置いちゃうと思うんですが、うん、はい、そういった場合は次の検診とかっていうのを待たずに、やはり医療機関を受診していただいた方がいいかなと思います。
何もなかったらそれで安心できますもんね。
そうですね、はい、
ただですよ榊原さん、
はい、
もしもこれはって言われてしまった場合ですよ、
はい、
そこからがぜひ知りたいなと思うんですけれども、うん、もしもその、ね、指摘されたら皆さん思うんですよ、どうしようと、どうすればいいですか？
そうですね、はい、まあ、岡崎市民病院に私勤めております、
はい、
岡崎市民病院の場合ですと、まあ、医師看護師はじめ技師、はい、検査技師と女性の、技師になっています。で、そういった私たち医療チームが、はい、まあ、本当にチームとなって皆さんを支えていきますので、はいはい、皆さんが安心して受診していただいて、うん、治療を受けていただいてお家で過ごせるようにっていうふうに、はい、願っておりますので、もしもの時にはそのもしもがどんなことが心配なのかってやはり皆さんそれぞれ違うと思うので、はい、ぜひ私たちに相談いただけると具体的にサポートをしていけるのかなと思っております。
はい、しこり引きつれ、まあ、その他にも先ほどおっしゃったように乳頭でちょっと異常があるなどなど、まあ、気になる症状があったらまずはぜひお医者さんにってことですよね。
はい、よろしくお願いします。
分かってはいるんですけれども、でももしそれで 本当にこれががんだったらって思うのが私たちなんですよね。
そうですね。
早いうちであれば、はい、治るっていうことは、私もそうでしたけれども、今日改めて伺ってそうかとちょっと腑に落ちました、はい、だから皆さんにもぜひね、早め早めに自分の乳房の変化に気づくということをしていただきたいですね。
はい、
そのためのブレストアウェアネス、この言葉私も初めて聞きましたけれども、これを機会にぜひ意識をしていこうと思います。さて、ブレストアウェアネスポイントについて改めてまとめていただきたいと思うんですけれども、まず一つ目、日々の生活の中ではまずどうしたらいいでしょうか。
そうですね、まずは自分のご自分の乳房の状態を知っていただくということが大事になっていきます。
はい、
はい、そしてその乳房の変化を、まあ、気づいていただくっていうことですね。で、その変化に気づいたら、まずは受診していただくっていうことが大事になってきます。
はい、
はい、で、あとはそうですね、セルフチェックだけではなく、はい、岡崎市でもやっている検診はですね、はい、利用していっていただけるといいかなと思います。
どっちか一方だけでいいってことではないってことですね。
はい、そうですね。
マンモグラフィーなどなど、いろいろな検査、はい、キットがというか検査の方法がありますけれども、はい、私も妹も母もそうなんですけれども、結構乳腺が張っていて、それだけだと分かりにくいよってよくお医者様に言われるんですよね。
はい、
この、ブレストアウェアネスをですね、うちの母や妹にも伝えたいと思います。
そうですね、はい、お胸のボリュームがあったりするとなかなか、お胸の奥の方まで触りにくいっていうこともあるかと思いますので、例えば立った状態で鏡を見てっていうことも大事ですし、
はい、
あとはですね、横仰向けになって横になっていただくと少しお胸広がって触りやすくなりますので、はい、そういった形でも、はい、大丈夫なんじゃないかなと思います。
寝てっていうのは知りませんでした。はい、そうか、そうですよね。
はい、
重力の関係で横に広がります
ね。はいはい、
薄くなりますね。
はい、
はい、じゃあこれもちょっとやってみようと思います。
はい、
あとは今現在の治療についても少しお話しいただけますか。サポート体制ってどのようになっているんですか。
はい、はい、当院の場合ですと、まあ、私、乳がん看護認定看護師外来におりまして、あとは、看護師がついております。それ以外にですね、リンパ浮腫セラピストっていうと専門の、スタッフもおりまして、はい、乳がんの治療を受けた時にですね、いろいろなやはり後遺症だとか、うん、付き合っていかなくてはならない症状だとかが出てくることがあります。
はい、
その時その時の患者さんの状態だとか、ご家族の様子だとか、生活の仕方等々に合わせて私たち看護師がその場その場でできるだけ皆さんと関わって、
はい、
必要なことは何だろうかっていうことを考えながら、私たちだけでなく院内にある資源ですね、がん相談だとか、はい、院内で力になってくれる、そういったところも活用しながら、はい、皆さんをサポートしていっています。なので診断から、治療、もちろん治療が一段落、過ぎてから、はい、経過を見ていく、そんなところでも私たちは、ずっとそばにおりますので、
はい
はい、通院期間中は安心して通っていただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。ところで榊原さん、このブレストアウェアネスっていつぐらいから言われ始めている言葉なんですか。
そうですね、私も本当に最近ここ数年で聞くようになったので、はい、ああそういった言葉があるんだなって言ったところから、はい、私が認定看護師になった時にはまだまだ自己検診自己触診っていう言葉だったので、はい、最近ですね。はい、
そうなんですね。
はい、
今回知ることができてよかったです。
はい、ありがとうございます。
またラジオの前の皆さんにもお伝えできて本当に良かったです。榊原さん、最後になりますが、ラジオの前の皆さんに一言だけメッセージをお願いします。
はい、はい、今回このような機会をいただきましてありがとうございます。そして最後までご視聴いただいた皆様ありがとうございます。まあ、もしもの時だとか、心配のことがあったら、もうちょっと後でいいかなと思わず、はい、ぜひ当院に受診して相談していただけるといいかなと思います。安心して受診していただけるように、はい、サポートしてまいりますのでよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしています。ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。今日のご出演は乳がん看護認定看護師榊原よし子さん。テーマは乳房を意識する生活習慣、ブレストアウェアネス始めませんか。ぜひ皆さんもご参考に、これ女性だけでなく男性の皆さんにも有効ですからね、ぜひとも早期発見してしっかりといきましょう。
はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。次回は11月9日木曜日、ゲストは内分泌糖尿病内科部長でいらっしゃいます滝慶吾先生。テーマは糖尿病ってどんな病気をテーマにお送りしていく予定です。ぜひこちらもお聞き逃しなく。ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。どうぞ皆さんの医療または病気の予防にお役立てください。ありがとうございました。
ありがとうございました。